はい、今日はね、2020年の2月の、後半の某日なんですけど、まあ、だいぶ久しぶりになりますけど、まあ、いろいろとね、ちょっと長いこと休んでてすいませんというか、まあ、そりゃいろいろ個人的な事情とかが あったりしたんですが、まあ、それでもそろそろもう一回、収録とか、配信とかやってもいいかなっていう感じになってきたんで、またちょっと再開ぼちぼちしていけたらなと思います。はい、ということで、まあ、久しぶりなんですけど、ゲストをまず紹介します。今日のゲストはみじいさんです。よろしくお願いしま
はい、
す。
みじです。よろしくお願いします。
はい、一応、まあ、自己紹介とかをしてもらえるといいかな。
はい、そうですね。自己紹介。まあ、フリーで主に、まあ、インフラ周りとかの、まあ、中心としたソフトウェアエンジニアをやってます。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、一
は
応
い。
おなじみというか、僕より全然
そう
有名な人なんで
ですね。いい。
はい。ということで、まあ、今回なんで、みじさん来てもらったかというとですね、まあ、ちょっと今月、まあ、2月の頭ですね、に、これどこだったっけ？ベルギーだっけ？
ベルギーですね。
はい。
はい。
まあ、ベルギーでなんかインフラ系のイベントがあって、まあ、それを、に、あの、現地に行かれて、えらい楽しそうにツイートをいろいろされてて、しかもその内容が、あれ、こんなことやってるんだっていう、まあ、日本にいるとというか、あんまり、聞かないような名前がポンポン出てきてて、一体何が起こってるんだって思ったんで ちょっと現地行ったみじいさんにちょっとレポートをしてもらおうかなというか、まあ、そのいろいろ質問してみたいなっていうので呼ばせてもらいました。はい、ということ
イン
で、
フラ系
はい。
というか、割となんだろう、オープンソース全般に関するカンファレンスみたいな感じ
それはそうなんですね。
ですね。はい。
はい。で、ちょっと行ったイベントっていうのが、これ略称なんですかね？フェスダム？フェスデムか。
フォスデムです
フォ
か
スデ
ね。
ム。
これフリーオープンソースデベロッパーなんちゃらみたいな、そんな感じだと思うんですけれども。
まあ、なんか一応リンク貼っときますんで、これ一
はい。
応まあ、ちょっとさっきも言いましたけど、どんなイベントだったかっていうのをまずざっくりと。
それがなんかどんなっていうのを結構言い表すのが難しいぐらい、まあ、でかいイベントで、
はい。
まあ、オープンソースに関するなんかデベロッパーが集まるイベントみたいな感じで、で、そのフォーズデムのトップページ見ると、なんか8000プラスハッカーズ、837レクチャーズとかって
はい。
あって、もうとにかく参加者もやってるセッション数も膨大で、
本
なん
当
か
です
1回行
ね。
ったぐらいではは
い。
もうなんか全貌つかめない感じなんですけど、なんか一つのカンファレンスっていうよりは、なんかいろんなオープンソースのコミュニティがより集まってできてる合同イベントみたいな、そんな感じのイベン
はあはあはあ。
トですね。
日本でいうとオープンソースカンファレンスの方が近いのかな。
ああ、そうです。僕ちょっとオープンソースカンファレンスちゃんと行ったことがないのでわかんないですけど、まあそうかもしれないですね。
でも結構企業さんとかのブースがあったりも普通にしてるんです
はい
よ
はい。
ね。
ああ、そういうのがね、なかったですね。もう完全になんか、ボランティアベースで、
はい。
レジストレーションもいらなくて、フラット行って参加できるみたいな。
ああ、じゃあかなり規模はでかいですけど、オープンソースカンファレンスだいぶ似てますね。
そうなんです
はい、
ね。
あれもなんか企業のブースっていうのはほとんどなくて、参加者もみんな、運営もボランティアで。
はいはい
やっ
はい。
てはった
あ、じ
ん
ゃあ
で、
割と近そうですね。
はい、それの、規模、出展は、まあ、ベルギーのブリュッセルで会場はあったみたいですけど、
はい。
参加者は世界中から来てたんですか？
ああ、どうなんですかね。ちょっと参加者の分布みたいな見てないんですけど、まあでもやっぱりヨーロッパ周辺の人が多いんじゃないです
まあ、
か
さすがに
ね。
そうですよね。
は
ない
。
るほど、なるほど。はい、まあ、そんなイベントに行きましたと。
はい。
で、現地ってどんな感じでした？どんな感じっていうのもあれざっくりなんですけど。
なんか大学をもう借り切ってるような感じでやっていて、
はいはいはい。
で、なんか中にその、なんだろう、フードトラックっていうんですかね、屋台みたいのが入ってて、
はい。
まあなんかちょっとお祭りっぽい感じが。
本当お祭りですね。
は
なんかホームページというかサイトの地図見たら真ん中辺に、フードコーナーみたいなのが。
い。はい。
ああ、で、これやっぱ大学のいろんな棟で。
そうですね、いろんなところで、なので、なんか大学のその講堂っていうんですかね、教室よりはちょっと広いぐらいけど、まあ、大講堂まではいかないんですけど、まあ、そういったところがあちこちにあってみたいな。
で、それで、各々の教室でセッションをやってたって感じですかね。
そうですね、なんかこう、スケジュールを見ると、割と見慣れないと結構、見方が最初分かんないんですけども、はい、なんか大きく分けて、キーノートと、あと、メイントラックってやつと、デベロッパールームっていうのにまあ分かれてるんですけど、まあ、キーノートはまあキーノートですよね、はい、まあ、ゲストスピーカー呼んでみたいな。で、メイントラックは、なんかこう、ちょっと大きな括りのテーマで、まあ、コミュニティと倫理みたいなとか、コンテナとセキュリティとか、データベースとか、まあ、そういった、ちょっと大きめのテーマの中でのその話があるみたいな感じで、
ほいほい。
で、デベロッパールームっていうのは、さらにもう、技術が細分化されていて、
はい、
なんかもう一覧見てみると一番最初にこうエイダがあったりとかBSD とかバックアンプ&リカバリーみたいのがもうずらずらずらっとまあいっぱいあって、まあ、すごくターゲット絞り込んだ形で、はい、まあ、一つの部屋の中で、まあ、セッションが10から15ぐらいやるみたいな、そんな感じの。
すごいですね。 Python とかあればすぐ下にリスクがあったりとか、
はい、
まあ、本当にフォーカスして喋るっていうところだったんですね。
そうですね、
まあ、誰かが前に立って喋ってるっていう感じ。
そうですね、はい、はい。で、まあ、だいたい1セッション30分ぐらいとかで、
はい、
で誰かが前に立って喋るみたいな感じです、
ね、なかなかの規模のイベントですね。
はい、
はい。で、まあ、まあ、ただ一応さすがにこんなでかいイベントとはいえ、わざわざ現地まで行って参加しようと、まずどういうモチベーションで行ったのかっていうのを。
あ、そうですね、なんかもともとなんか以前から知っていて、まあ、行ってみたかったっていうのが大きいですね。
はい。
で、なんかまあ、でも知ったきっかけは、多分なんかサーバースペックの発表とかがなんかされてるなみたいので、
はいはい、
知ったんだったとおそらく思いますね。
あ、なんか僕
も。システム自体は、はいはい、20年、今年なんか20周年なんて結構前からやってるみたいなんですけれども、
はい、
多分知ったきっかけは、あれ、なんかサーバースペックについて発表してる人がいるぞみたいな感じで知ったのが多分きっかけだったと思います。
あ、その辺のやつ確かツイートとかで見かけたような気がしますね。
はい、
なんかサーバースペックの発表やってるみたいな、そのスライド多分僕も見に行ったと思います、
はい、
あれがそうかそうか、そうですね。それで、で、まあ、そういう関係のイベントがあるっていうことで、じゃあもう現地に行ってみようかっていうことで。
そうですね、いつか行ってみたいのは何年か前から思ってたので、う
ん、はい、
それはなんか行ってみた、
スケジュールがちょうど良かったとか。
そうですね、スケジュールとあとは、まあ、金銭的な部分ですかね、
はい、
まあ、割と会社の売り上げに余裕があって、はい、まあ、出張行けるなみたいなのがあったので、
はいはい、そうですね、ベルギーまで行って帰ってきたら一体いくらの予算で行けたのかっていうのちょっとだけ気になるんですけど、
そうですね、ビジネスクラスで行ってるんで、
はい、
往復で航空券50万ぐらいとかですかね、あと宿泊で、まあ、何泊したかな、4泊とかして、まあ、10万から15万ぐらいとか、そんな感じですかね。
はいはいはい、
あとはまあ現地で食事とか、
うん、
はい、
まあそれで、それでも、まあ、日本でも5、60万するセミナーとか普通にあったりするんで、どこのとは言いませんけど、はい、まあ、それに比べたら、ね、体験的には非常に面白いことにできたんじゃないかなと思います。
はい、
はい、じゃあイベント概要とかその前段はこのぐらいにして、その内容、まあ、水井さんが見てきて聞いたことっていうのについてちょっとお伺いしていこうかなと思います。はい、はい、じゃあ、まあ初日の分からいってみましょうか。
はい、はい、初日はそのデベロッパールームズの中のインフラマネジメントデブルームっていうのがあったので、
はい、
それにもう最初から最後まで参加という感じですね。
さっきのカテゴリーで言うとインフラ、まあ、メイントラックのどれかかな。
いや、デベロッパールームズの中ですね。
はいはいはい、
ここに、はい、インフラマネジメントっていうのが、
はい、あ、本当だ、本当だ、
はい。でも一度部屋入っちゃうと移動が面倒なんて、もうずっとそこにいたっていう感じ。
ああ、なんかツイートからもなんかちょっと移動がカオスみたいなこと
はい、
そうなんです、書いてありましたね。どのくらいの大きさの部屋で何人ぐらい入ってあったんですかね。
何人ぐらい入るのかな。あ、でもん、100、200は入りそうな感じですかね。
はいはい、
あ、でもそこまで大きくないかな。まあ、でも100ぐらいは入りそうな。まあ、
大きめの講義室って感じですね。
そうですね。はい。大講堂までいかないけど、まあ、大きめの講義室ぐらいな感じですね、うん、はいはい。
なるほど。じゃあ、そこでどんな話を聞いてきたかっていうのをちょっと進めていきましょうか。はい。
はい。はい、ですね。まあ、インフラマネジメントなので、まあ、そのままインフラの管理系に関する話とかで。
はい。
全体的にはなんかアンシブルはやっぱり人気があるなというか、アンシブルがタイトルに入ってるセッションだけでも4つぐらいあったりするんで、
はいはいはい、
なんかまあ日本でもアンシブル人気ですけど、
うん、
ああ向こうでもそうなんだなみたいな感じですね、うん、
なるほど。
逆になんかパペットとかシフトとか全然聞かず、うんうん、
はい、
あとソルトスタックの話が一つありましたね。
はいはい、ソルトスタックって、あ、そうか、構成ツールですね。
はい、そうですね。日本ではなんか全然聞かないですけど、
はい、そうですね、記事すらも見かけないぐらいには聞かないですけど、じゃあ、いろいろとあのメモをいただいてるんで上から行ってみましょうか。
はい、
はい、単価、
これはなんか Kubernetes のマニフェストをなんか JSONnet でまあ管理するやつみたいな感じですかね。位置づけ的にはなんか Helm とかカスタマイズとか、
はいはいは
い、ああいうのと同じ感じですかね。なんか元々でも KSONnet っていうのがあったらしいんですけど、まあ、それはなんか開発が中止してるみたいで、
はい、
でなんかそれの代替みたいな形で開発されてるらしいということを、まあ、あの他の方ツイートと教えてくれたりはしたんですけども、はいはい、
グラファナってついてますけど、グラファナ単価っていう風にページを見
ると、あ、なんかそのグラファナ作ってるところでなんか開発もやってるんですかね。
はあ、はあ、なるほど。まあ、この単価っていうやつを皮切りに Kubernetes 系のツールがすごいたくさん出てるのかな。
そうですね、なんかやっぱ多いですね。はい、はい、
この辺はなんかいろいろと、あ、今、キーバネスは後でもうちょっと話 しようかなと思うんですけど、他、なんか変わったもので言えば、パッケージリポジトリ管理ツールのパルプ。
パルプ3っていう名前ですけど、なんか1とか2があるか知らないんですけど、で結構なんかいろんなリポジトリ対応してて、なんか本当、いわゆるなんか YAM とか APT とか的なパッケージだったり。
はいはい、
なんかアンシブルプラグインとかシェフプラグインみたいのもあったりとか、
はいはいはい、
あと
は
まあコンテナリポジトリも対応してたりとかで、なんかプラグイン形式でまあいろいろ対応できるやつらしいという感じですね。
なるほど、セルフホスティング系のあれですかね。
そうです、多分なんかリポジトリミラーを作ったりとか、まあ、そんなようなことをするようなツールなんだろうなという感じですかね。
はいはいはい、まあ、なんか、まあ、なんだかんだであの自前でリポジトリ運用してる人って多いかなと思うんで、
はい、
最近では特に Docker のイメージとかってあの、まあ、なんだかんだで Docker ハブから毎回落としてると落ちてたりするんで、まあ、ミラーを作っといてそっちから落とせるようにってありますし、
はい、まあ、速度を上げるためとかありますもんね、はい、
でなんだかんだで RPM の、 あのリポジトリって作りますよねっていうのは
そうですね、はい、あるんで、はい、なんかそういうので、はい、いろいろ苦労した覚えはありますね、
はいはい、まあ、あれもコマンド一つでできるといえばできるけど、まあ、管理が結局あの冗長性とか考えてくるとめんどくさいものになるんで、
そうなんですよね。
その辺とかができもう、まあ定義書いといけばリポジトリミラーがゴリッとできるような感じなのかな。
おそらくそんな感じかなという、うん、
はい、こうやってまとめてなんか全部管理するのって他にもなんかあったような気がしますけど、まあそんなにはないかな。
うん、そうです、僕ちょっと最近そのあたりやってないのもあって全然追いかけられてはいなかったんで、
まあ、確かにそうですね
、はい、うん、ただなんかここまでいろいろ対応してるのって珍しいのかなというふうには。
そうですね、
なんかアプトに特化しているやつがあったりとか、そういうのはなんか以前触ったりしたことあるんですけど、
はいはいはい、そうですね、まあ、OS、うん、もう 今やそんなにあの重要な部分ではないのかもしれないですけど、
うん、確かに、
なんだかんだパッケージと配布って楽にできて安定してて越したことないですからね。
そうですね、
はい、次はなんかコンテナ使ったデモの話、これはどれの話なんですかね。
あ、なんかそうどれだったか忘れちゃいましたねまあでもなんかあ Docker じゃなくてポットマン使ってるみたいなのはちょっと印象に残ったので、はい、メモしてた感じですね、
はい、まあ、なんかのまあ、言うたら先のパルプスかもしれないし。
そうですね、はい、この辺だったような気がします、
はい、まあ、この辺の
なんかポットマン、はい、そうですね、ノーマークというか、なんか存在は聞いたことはあったけど全然ノーマークだったんで、あ、なるほどなというか、
はい、
まあ、デモンレスで動くやつですよね、
うん、ルートレスのとかそういう、はい、まあ、ドッカーがいわゆる言われるやつをあれこれ潰して使えるような、
はい、
まあ、そういうドッカーオルタネイティブの話ってポットマン以外に何か聞きました。
あ、これ多分違うデベロッパールームであったかもしれないですね。こっちの方では なかったですけど、
はい、なるほど、あ、そっか、そうですね全然網羅できるような量じゃないですからね。
そうなんですよ、うん、はい。
でも他にデモとかやってはったと思うんですけど、それはで、まあ、じゃあどっかだったりですかね、はい、
そうですね、
うん、あ、あとなんかテラフォームの話もいっぱいあったって。
ああ、そうです、なんかテラフォームはすごい面白かったですね。なんか発表者の人が AWS コミュニティヒーローとかに選ばれたりした人で、多分テラフォームの AWS プロバイダー周りとかを多分開発してる人だと思うんですけど、
はい、はあはあ、ああ、テラフォームの AWS プロバイダーすごいなんか最新を割と一瞬で追っかけてくれるんで、
はい、で割となんか僕が知らないテクニックなんかもいろいろ、まあ特にタイトル自体がハッキングテラフォームフォーファン&プロフィットなんで、
はいはい、
まさになんかハックみたいな感じで面白かったですね、
うん、まあ、テラフォームって使い方、まあベーシックなやつからちょっとなんか変態チックな書き方がまあ割と、なんだっけ、ハシコープランゲージで、あまり変なことはできないようにはわざわざなってるんですよね。
はい、はい、そうですね。
まあ、それでも、まあ、ハッキングみたいなことがちゃんとできて、いろんなテクニックが。なんか動画があるんですね、これ。
そうですね、動画ありますね。はい、
興味ある人はいろいろと見てもらうといいかな。その中でもなんか面白かった、これいいなっていうのをピックアップしてもらうと。
だから、ヌルリソースですかね。なんか僕使ったことなかったんで、寝るとか存在自体は知らなかったんで、
はいはい、
なんかまあ何もしないリソースなんですけど、逆にだから中でなんかいろいろできるみたいな感じで、その AWS の機能でなんかそのテラフォームのプロバイダーで対応してないものをなんか塗るリソースを使って中でその AWS の CLI 呼び出して実行するとか、
はい、
あとなんか Git プルしてなんかアプリケーションデプロイさせるとか、
はいはい、あ、プロビジョニングにも
しちゃうと、はい、やってましたね、はい。まあ、そこまでやるのが果たしていいのかどうかっていうのはあるんですけど、
そうです、
ね、なかなか面白いなと思って言ってました、ね。
はい、塗るリソースか、なんかで使った覚えがあるんですけど、ちょっと人の行動を見ただけだったんで覚えてないですけど、まあなんかプロビジョナーとかコマンド、あ、塗るリソースの中身は何でも定義できる感じなのかな、これ。
そうですね、でなんか何かをトリガーにして何か実行するみたいなこともできたりするみたいなんで、はいはいはい、なんかそういう前処理後処理的なことにも使えたりとかするのかなという感じです、ね。
あ、なるほど、リソースはトリガーしかないのか。へえ、まあなんかテラフォームでだけでなんとか完結させたいとか、
はい、
ちょっとあの前処理とかをやりたいときとかにヌルリソースっていうのも使えるという話です ね、
はい、なんかちょっと他のツールを使うまでもないなみたいなところでは出番がありそうですね。
あとあれですね、なんかモジュールのバージョニングをするツールがあるんですね、テラフォームに。
あ、そうですね、はい、もうこれ知らなかったですね。
X テラファイル、
はい、なんかテラフォーム自体のバージョンの管理です、なんか TFM 部とかは使ってたりはしたんですけども、はいはい、なんかモジュールのバージョンもこれで管理できたりとかして、
はい、そうですね、TFM は僕も使ってて、そのモジュールそんなにバージョニングしてたかなと、
うん、あまり気にしたことない
です、ね、そうですね、気にしたことないんで、そのモジュール、まあ、それでも、はい、まあ、Ruby のバンドラーから始まりというか、まあ、始まりどこかよく分かんないですけど、今やなんか Python でも何でもパッケージのファイル、なんとかファイルみたいなの作って、ドットロックを作ってっていうのはあるんで、テラフォームでもそれがやりたくなるっていうのは、そうですね、ただ、直接いきなりそんなインフラぶっ壊れるほどのことって、テラフォームでは覚えがないというか、うん、
そうですね、でもなんか、これ作ってる人は、そういうなんかモチベーションがあったんでしょうね、はい、
そうですね、まあ、なんだかんだでワーニング丁寧に、まあ、ちょっと昔はもうちょっと壊れやすかったような気もしますけど、はい、最近なんだかんだであのデュプリケーションワーニングいっぱい出てきて、アップデートしてもなんか、割と自動でコンバートしてくれて。うん、ただプランとか、さっきのヌルリソースってプランとかでもぶっ壊れたりするんですかね、多分変な。
ああ、どうなんでしょうね、なんかそのあたりは特に話の中で触れてはなかったですね。
僕、はい、うん、シェフとかやってて、あのレシピの中でいろいろできるんだけど、 Ruby でやりたい放題やると、あのドライラン、あ、ドライじゃない、ホワイランかな、シェフの場合あれで、ホワイランするだけでなんか勝手に実行してきて リソース変わってんじゃねえかみたいなことになりかねないので、まあ、
なるほど、なるほど。
なんかせっかくのあのテラフォームプランがヌルリソースによって何かされるのではないかというちょっとしたこの辺はまあ、接続用法を間違えないように使う感じですね。うん、まあ、エクステラファイルは、バージョンちゃんと、うん、見るのかな。ディペンダボットがやってるんですね。
あ、なんかそうディペンダボットになんかイシューがなんか出てるみたいのはなんかプレデンの方触れられてたので、
はいはい、まあ、
リンク
は、ですか、
まあ、0.12 はまだなんかサポートがちゃんとされてないとかそんな感じなのかな。
あ、そういうことか。なるほど、はい、
そうですね、まだオープンのまんまですね。
はいはい。あれ0.12出てから結構長いですけど。
そうですよね、うん、まだオープンのまんまになってます、ね、
それのメンテをしないんであるとちょっとなーって思いますね、うん
う
ん、
そうですよね、はい、
まあちょっと関係ない話なんであの言いたい放題言ってしまいますけど、
はい、
メンテしてよって思いますね。はい、まあその後はいろいろ動画で Tips を見に行ったらいいのかなと思います。
はい、
はい、でテラフォーム関係だとまたなんか設定をビジュアライズするような、
まあそうですね、なんか綺麗な絵で出してくれるやつ、これなんか以前にもどっかで見たことはあったんですけど名前忘れてたんで、
はい、
なんかまた忘れないようにメモっとこうと思って。
そうですね、僕もちょっと見たことはあります。
はい、はい、クラウドクラフトですか、
ね、はい、それに図解をしてもらうのってあってもいいけどという、う
ん、どこまで伝えるのか、はい、特になんか複雑なものだとどこまで綺麗に出してくれるのかっていうのはちょっと分かんないですけど、うん、まあとりあえず覚えとこうぐらいな。
はいはい、そうですね、
なんかテラフォームグラフとかでグラフ出せるけどあれはなんかもうリソース置いてわけ分かんなくなってくる。
そうですね、依存がパーッと見えて、
はい、
見て分かるもんではないですね、
はい、あれよりもなんか綺麗に出してくれたりするんだったら、うん、まあいいなぐらいな、
うん、
感じですけど、僕まだ試せてはいないですね。
そうですね、まあ、納品とかであの高精度で出してくれって言われたときにいやそんなのめんどくさいなってなったらこういうツールも、まあ、うん、そうですね、多分求められて出すものなんでしょうね。これ自分では別に分かってるからいいし、
そうですね、
チーム内でも、まあ、共有する分には更新をするの忘れるしっていうのはありますし、他にもいろいろとなんかフォアマンがまだ今、フォアマンってあの Ruby のあれですよね、ヘロクとかで
使う。と思ったら、はい、違うやつでした。
あれ
違う。知ってるフォアマンじゃなかったんですよ。
はい、あ、
なんかまた同じ名前なんですけど別物で、
はい、
なんかそのベアメタルマシンとか EC2 とかなんかあの GCP のインスタンスとか仮想マシンとかをなんか GUI で管理できるツールみたいなやつですね。
はいはいはい。あ、なるほど。クラウドマネジメントを、またがってやる感じだ。
そうですね。で、なんかこれ使って、はい、なんかアンシブルで設定をみたいな感じの話をしてましたね。
はいはいはい。リソースの確保から、プロビジョニングと中身までやる感じなんですね。
はい、
フォアマンって。
そうですね。
いや、普通にヘロクとかで使うあれかと。
そうそうそう。あれそっちかと思って、あれ違うっていうふうに。
はいはいはい。ややこしいですね。なんかざっくり説明だけ見るとライフサイクルの、あのマネジメントってあるから、ああフォアマンってあのフォアマンだなって思ってしまいますけど、なんかフィジカルバーチャルサーバーとか、ね、んってなんか違うのかなって思ったら、あ、違うんですね。これはなんか人気があったというよりは前に立って説明してた人がいたって感じですかね。
そうですね、なのでなんか初めて、あ、こんなあるんだと知ったんでメモしてみたぐらいな感じですね。
はいはい。
自分がこういうのを使うかどうかはちょっと別としてと。
で、なんか、いろいろ挙げてもらってる中に、まあ、K8S、Kubernetes の管理ツールというか、まあ、補助ツールっていうのがすごいいっぱいあったみたいなんですけど、まあ、そういう人気のセッションだとは思うんですけど、
はい、
なんか、まあ、こんだけあの補助ツールが出てくるのって、やっぱ難しいからなんですかね。
ですかね、うん、はい。まあ、なんかセッション、これで一つセッションがあったというよりは、なんかそのセッションの中でツールとして出てきてたっていう感じで、
なるほど、なるほど。
書き留めておいたという感じなので、ちょっとどのセッションに出てきたかまでは、もう把握できてないぐらいの感じなんですけど、
ね。そういうことですね。それぞれがなんか、発表してたんだったら、えらいこっちゃなと思ってるんですけど。
いえいえ、そうではないですね。はい、
なるほど。あ、じゃあ、
ティルトっていうやつは、そう、ティルトとかガーデンは、まあ、その、K8S に ディプロイするアプリケーションをなんか手元で簡単に開発できるようにするみたいなツールですかね。
はいはい、
多分そういう KHS に載せるようなアプリケーションを開発って多分まあ手元で編集してで一旦なんかコンテナビルドしてでコンテナレジストに上げてとかっていうのをまあ経由しないといけないんですけども、そういうのを簡単にできるツールみたいな感じなのかなという。
あ、そこか、そういうことですね。
結局、キルトとかガーデンとかは多分そんなツールですかね。
はいはい。まあ、Kubernetes って、今やマネージドサービスがいっぱいあってというか、まあ、もともと Google のクラウド使えよっていう話のツールだったと思うんですけど、まあ、なんだかんだでデベロッパー、実際、実装する人とかと、Kubernetes に持っていくか、人って、まだ別々になってたり、アプリケーションの人はアプリケーションのコードだけ書いて GitHub に上げてでその後CI/CD とかでつなげていくのは別の担当だったりとかしてたのかなと思うんですけど、そこが
そうですね、はい、
そこがいらなくなるっていうツールがやっぱいっぱい求められてるというか、そこつなげる人って結構少ないんでしょうねっていうのは。
そうですね、うん、はい、なので、なんかこの辺もローカル開発だけじゃなくて、なんかデプロイもできるみたいなのもあったような気もしますね。
はい、はい、うん、多分デプロイまでしてあげないと、そ、
うん、
うですよね、みんながみんなあの YAML を理解してっていうのは、もうさすがにしなくていいようになってきてるかなと、来てほしいなっていうのはありますね。
そうですね。
Kubernetes って運用とかされてます？
いや、直接の運用というよりは、まあ、なんか運用のお手伝いをしてるぐらいな感じですかね。
はいはい。わりかし何でもできるじゃないですか。
そうですね。
いろんなプラグインとかちょっと考えたりとかして、ただ何でもできるがゆえにというか、中で何が起こってるか分かんないっていうのがちょっと不安になったりとかで。で、インフラ系の人とかはそれでソースを追っていったりとか、してしまいがちなんですけど、わざわざ中に親側に入っていって一体これは何をしてるんだって、ちゃんと安定運用するにはどうすればいいんだって気になるんですけど、そこをちょっと掘っていくと感じのアプリケーションの構築とか実装とかが手が回らなくなってくるんで、そこどっちかしかできないなっていうような規模のインフラだと思ってたんですけど、うん、そこはもうなんかね、見なくていいっていうのをになってくれるためのツールをいっぱいみんなで、おそらくこういうのを作ってるというか、Kubernetes 上にいろいろ構築してる人たちが、もうこれやってらんねえって言ってツールにしてっていうのがどんどんオープンソースで出てきてると思うんですけど。
そうですね、はい、
はい、
みんなそれぞれ自分なりの解決法でなんか解決してそれをオープンにするみたいな感じなんでしょうね。
はい、まあおそらく
ちょっと、
はい、はいは
い、あ、いいですよ。
いや、まあ、その辺の皆さん前の人が踏んだ地雷がいっぱい詰まってるツールだと思うんで、どんどん使ってあげたりフィードバックしてあげたりしてあげるといいかなと思いますと。はい、でした。
はい、なんかそれ以外の KRTS のツール、なんかベレロっていうのが、なんかクラスター設定ごとなんかバックアップ取って、なんかどっか別の場所にディザスターリカバリーみたいなこと書いてたんで。
はいはいはい、
そういうのがバックアップしてリストアするためのツールみたいな感じですかね。
ああ、なんだっけ、ノアだっけ。そういうサービスもあったかな。箱舟の、
そうなんですね。
はい。SARS で、Kubernetes の、絵がね、本当に箱舟なんで、
うんうんうん、
ノアじゃない、アークか。アークだ。ノアは箱舟作った人の方ですね。
はいはい、は
い、はい。アークってサービスが、SARS があって、それが確か、バックアップとかをやってくれて、まあ、それがオープンソースですよね、このベレロって。
はい、そうですね、おそらく。
ああ、ディザスターリカバリー、データマイグレーション、ディザスターリカバリー、なんというか Kubernetes で1からぶっ壊してもまんま定義だけ流し込んだらそれなりにいけると思うんですけど。
そうなんですよ。だから、まあ、データだけ保存しておけばそれでいいんじゃないかなみたいなのは。
そうですね。永続化してるボリュームの分だけなんとか頑張れば。
そうそうそう。
まあ、そこをちゃんともう見てやってくれて、まあ、ファーシーズナントボリュームって書いてあるんで。
はい。
うん、そうですね。まあ、うん。まあですね、バックアップの、うん。 まあまあ、使いでもあるのかなという感じですね。
はい、
はい、という感じで、
あとはなんか、はい、変わり種がなんかそうメタル3っていうやつがあるんですけど、
はい、
これなんかどうやらあのキュベ CTL コマンドで、
はい、
なんかベアメタルホストの管理ができるみたいな、
ほうほう、
あのポットとかと同じような形で、はい、うん、なんかカインドベアメタルホストみたいなの書いてみたいな、
はい、
そんな感じの、はい、逆というかなんていうかそれ何のためにあるのかというか便利なのかってちょっと分かんないですけど、なんか面白いなと思って。
そうですね、ベアメタルホストプロビジョニングフォークバネティス、ほうこれは一体、これはもうセッションの途中で出てきた感じのツールなんですか？
なんかちらっと名前だけ出てきた感じなんで、これ自体 の, あの話があったわけではないんですけども、はい、なんかどういう文脈で出てきたのちょっと忘れてあったんですけども、
はいはい、ちょっとこれ何なんだろう。
そうで、なんかサイトを見てみてですね、
はい、
そのトップページの方のゲットスターテッドっていうところを見てみると、なんかクベ CTLゲットベアメタルホストとかで、そのベアメタルホストの情報が出てきたりとかしてるんですよね、
はいはい、
で IPMI のアドレスが出てたりとかしてて、
あなるほど、さすがにベアメタルの何かをどっかに構築するみたいな話ではないんですよね。
まあ、ホストが多分あってということなんです
ね、はいはい、さすがに管理対象のホストがあって、そこからの情報をいろいろと、
はい、
取るなり変更するなりみたいな、変更するのかな、ほうほうこれはそういうツールって普通になんか別であるような気がするんですけど、
そう、うん、そうなんですよね。
まあ、一発芸にしてはちょっとあのきっちりちゃんと作ってますね、
はい、なのでなんかもしかしたらちゃんと見てみると実はすごい便利みたいなのがあるかもしれないんですけれども、はい、
なんですかね、オンプレデータセンターとかを使ってる人で、キーバネティスを導入してる人は、ちょっとこのメタル3乗、
はい、
メタル3ですね、なんかチェックしてみると、あ、これすごいのかもしれないって思うかもしれないですね。
はい、ちょっとまたはまあ、はい、はい、際物って思うかどっちかですね、
うん。そうですね。なんだかんだ、あのネットワークの機器とかを、あのプロジェクトビジョニングツールでやってみたいなのって、結構インパス芸としては、うんうん、必ず毎回現れるじゃないですか。
確かに、
うん、それをなんかさらに極めたという感じのあれですかね。ちょっと詳しくまでは今回追わないですけど、うん、はい、じゃあ、せっかくなんで、あのインフラテストの話っていうのが全体にあったのかなと、
ね、全体というか、まあ、一つこれもセッションであったやつですね。でこれはあれですね、なんかプルミっていうなんかテラフォームをなんかプログラミング言語で書けるみたいなやつを使って、で構築をして、でなんかプルミ自体は JavaScript と か, なんか Python とかいろいろ言語対応してるみたいなんですけど、このセッションではまあ JavaScript というか TypeScript なんですかね、
はい、あ、なるほど、
で書いて、でなんか Mocha っていうその JavaScript のテストフレームワークを使ってテストをするみたいなことをやってましたね。
はいはい、プルミもなんか去年ぐらいかな、話題、もうちょっと前かな、なんか、はい、テラフォームよりコードっぽいみたいな、
はい、
触れ込みでどっかで出てきたかなと思うんですけど、
書いてる人はいましたね、はい、
いましたね、
なんかまだテラフォーム使ってるのみたいな、煽りタイトルで単価買ってた、
はい、
はい、まあ、このセッションでなんか、まあ、最初の方でなんか、他の、まあ、過去にあったあのテスト過去って言っちゃうんですけど、テストフレームワークの出て、まあ、シェフスペックの話とか、
はい、
あとサーバースペック知ってる人みたいな感じで言ってたんで、
はい、はい、
はい、もう手を挙げたりとか
してました。まさかね作ってる人がいるとはって思ってたかもしれないですけど、
はい、後でちょっと話しかけに行こうかなと思ったんですけど、なんかしなかったですけど、うん、タイミングを失って、
はい、はい、うん、はい、まあ、プルミは丸々 1セッションで出てきたってことですけど、
うん、そうですね、はい、このテストの話の中でそのプルミが、はい、なんかでもあそこまでいくとちょっとやりすぎ感もすごく、
あ、そうですね、
あるなというのを見ながら思ってましたね、はい、なんか逆にすごい複雑に見えるというか、
はい、はい、これはどっちからあのインフラの構築に入っていったかによるのかなと思うんですけど、もともとの畑がどっちかっていうので、
そうですね、ただなんかタイプスクリプトみたいに型のある言語だと、エディターで保管とか聞いて書きやすいみたいなのはあるかなっていうのは思います、はい、
そこですよね。タイプスクリプトとか、まあ、JavaScript とかありますけど、最近、まあ、それも去年ですけど AWS が CDK っていうのクラウドデベロップメントキットみたいな SDK とかと違ってなんかちゃんとクラウドって書いてあるんですけど、それもね、そのプルミにだいぶ、似てるのかなって思うんですけど、ね、はい。まあ、タイプスクリプト、または Python っていうのに対応してて、まあ、タイプスクリプトで書くと、まあ、やっぱ型がいいっていうのをみんな言ってますし、うん、僕もちょっと Python で触ったんですけど、まあ、Terraform とかだと、依存関係きっちりか、ちゃんと書いて、全部リソースびっちり書いて、まあ、インフラ好みの書き方になると思うんですけど、その CDK とか、まあ、こういうプルミとか使うと、例えば何かのリソース確保して、でもう一個ロールを、IAM のロールとか作って、でそのリソースに対して、これにこのロールを許可するっていうようなメソッドがついてるんで、リソースなんとかリポジトリニューで作って、そのインスタンスに対して、さっき作っといたロールを、グラントメソッドでポイってやると、まあ、中で、そのために必要な、IAM のめんどくさいポリシーを、ビシッと書いてくれるっていう。
なるほど、なるほど。
そういう補助がすごい効くんで。
うん、それは便利そうですね。
そうなんですよね。リソースの依存関係というか、まあ、こいつに、許可する、こいつは断るみたいなのがちゃんと読めるメソッド名で書いてあって、
うんうん、
すっごい簡潔に書けるんですよね。
なるほど、
はい、でアプリ側から来てる人とかはもうそれがもう素晴らしいってスパッとグラントメソッドで満足するんですけど、インフラから来てるとそのグラントで実際何をしてるんだって見に行ってしまいますから、そのポリシーばらして、ああ、これ、このパス、このコンテキストちょっと、みたいな、それもちゃんと書けるようにはなってるんで、一個一個のポリシー毎回作って、これやると、ここにコンディションがこう書かれて、なるほどっていう、逆に時間かかってしまうんだよね。最初からテラフォームでそのポリシーちょっと JSON で書いたらいいじゃんっていうような。ことになってしまうんで、まあ、好みの問題というか、効率は絶対プルミとか CDK とかの方が絶対いいんで、今からやるならそっちの方から入っていく方をおすすめしたいような気もするし、中がちゃんと動いてないと不安っていう人は一からちゃんと全部書いてられるテラフォームとか使ってやる方がいいかなって思いました。
だからそこのバランスなんかすごく難しいですよね。どこまで抽象化して隠蔽して、はい、うん、どこまで見えるようにすべきなのかみたいのは。
そうですね、まあ、抽象化だけで動くんだったら全然それが本当は早いはずなんですよね。そうなんですけどちょっと心配してしまうというのがあるんで、まあ、組織の、うん、ニーズ次第ですかね、それって結局、うん、
確かに、
う
ん、
どういう人が集まってるかとかどういう人が使うのかっていうのでツール選んでもいいんじゃないかなと。どっちが正解っていうのも多分ないと思うんで、ないっていうことにしといた方がおそらく平和なんだと思います。
そうですね。
他になんかせっかくのテスト系の話ってなんか面白い話ありました？
ああ、テスト系はこのインフラマネジメントデブルームだとこれぐらいしかなかったですね。あ、
そうなんですね。
はい、うん、であとはその、まあ、インフラテストじゃなくて多分アプリケーション開発のテストとかはまた別にデブルームが確かあったような、
はいはい、
なんかテスティング&オートメーションとかいうデブルームがありました。
あ、いやいや、それはそれですごそうですね、はい、
そうですね、
次回ぜひそっち
に。はい、
はい、
あとあれですね、なんか同じベルギーでこのフォズデムの次の日から、はい、コンフィグマネジメントキャンプっていう、
はい、
のがなんか割とそれも何回も行われてるみたいですけど、なんかそっち系でもしかしたらあったかもしれないですね。
はいはいはい、
それはなんか時間があったら行きたかったんですけど、ちょっとあんまりそこまで参加すると長くいすぎちゃうんで、
はい、そうですね、
行かなかったんですが、
はい、なるほど、それもちょっと後でチェックしておきましょうかね。
はい、
リンクだけ貼っておきましょうね。
はい、
はい、初日はだいたいこんな感じですかね。
そうですね、はい。
まあ、初日といっても、もう数ある中の一つのトラックを紹介したという感じで、このボリュームですね。はい、はい、という感じで、じゃあ2日目のお話に移りましょうかね。はいはい、2日目はどちらに。
2日目は、はい、はい、なんかバーチャライゼーション&イヤースデブルームというのがあったので、
はい、
まあ、そこに入の部屋に行って、まあ、そこも朝から終わりまでいたっていう感じですね。
はい、2日目、他には何があったのかなって、ちょっと。
そう、なんかスケジュール見ると、なんかデブルームも1日目、2日目、全部ごちゃっと書かれてるんですよね。
あ、本当ですね。
はい、なので、なんかこの中で7日目のやつもあれば2日目のやつもあるみたいな感じなんで、
はいはいはい、いや、アイアースが、バーチャライゼーション&アイアース、
そうですね、それですね、
お、はい、これも、人数的には昨日、
まあ、同じぐらいの、そうですね、はい、
はい、じゃあどんな感じのセッションがあったのかちょっと言ってみましょうか。
発表者はなんかレッドハットの人が多かったですね。
へえ。レッドハット
って。なので割と、まあ、はい、なんか OS 寄りの話が多かったですね。
はい、まあ確かにバーチャライゼーションと IaaS っていうと、レッドハット強そうなイメージありますね。
そうですね。
すごい力入れてたような気がします。はい、うん、はい、なんか注目したセッションというか、技術が。
ああ、なんか一番僕的にはなんか注目というか、すごく仕事とも、今のやってる仕事とも関連してるのがですね、
はい、
なんかベアメタルアトゼエッジ、マネージングベアメタルマシンズウィズ、フェア PXC ウィズフェイルっていうのがあってですね、それが多分一番収穫があったなというや
つです。PXC、はい。
で、これってはい、なんか PXC って結構あれ、臭いじゃないですか。
はいはい。
なんか DHCP で設定して、なんか TFTP サーバーの場所とかも置いて込んでみたいな、
はい、
TFTP サーバー自体もなんか、ちょっとあんまり速度とか信頼性の感でどうなんだろうみたいなのがあったりとか。
ありますね。うん、
はい。っていうのを、PXC 使わないで、ブートするみたいな、そういう話ですね。
はいはいはい。
で、なんかやり方としては、レッドフィッシュっていうのを僕初めて知ったんですけれども、
はい、
これってそのなんか IPMI と か, なんか BMC とかいう管理用のチップがあるじゃないですか。で、あれのなんか標準のなんか API みたいなのを定めてるみたいなんですよ。
はいはい。ああ、なんか名前だけは聞いたことがありますね。はいはい。
で、なんかそれを使ってその API 経由で、
はい、
で、そのブートイメージをその TFTP で取らせるんじゃなくて、その API 経由してなんかイメージを送り込んで、
はい、
そのなんかバーチャルドライブの機能を使ってマウントさせて、そこからブートするみたいな感じ の, あの話をしてましたね。
はいはいはい、バーチャルディスクのバーチャルドライブ、バーチャルディスクは
これもなんかちょっと名前的になんか特定の規格という感じでもなさそうなんで、なんか割とふわっとした感じなんですけどね。
はい、
まあ、ちょっと僕も実際のこの規格とか仕様的にはどういうものなのかっていうのは把握がちゃんとはできてないんですけれども。
はい、まあ言うてもデータセンターで詰めてると、PXC ブートって必ずやるじゃないですか。
はい、はいはい、やりますね。
やったし、そもそもディスクないようなサーバーとかも、それでブートして、
はい、
共有ストレッチにつないでみたいなことをやってましたけど、
はい、
そんなにこけてたようなイメージはなかったなと思うんですけど、僕はこけるぐらいの規模になってくるとやっぱこけるんでしょうねっていう
ですかね。まあ、うん、フェア PX ユットフェイルって書いてるんで、
はい、
なんかあるんですかね、
うん、どんだけの、まあ、全部再起動とかいっぺんにやったらフェイルするんですかね。
確かに、うん、
はい、
だから僕の場合はフェイルとかよりもなんか割と初期設定の面倒くささみたいなのが避けられるんだったらいいなと思って聞いてましたね。
はい、いや、キックスタートみたいなファイルを書いて、なんかレッドフィッシュだとその辺がいいのかな。
ここもちょっとね調べきれてはいないんですけれども、なんかまあそういうのがあるんだぐらいの知ったっていう感じですね。
はいはいはい、うん、まあ今だちょっと、PXE ブートでいろいろとやってる人はちょっとモダンな API を使ったプロビジョニングというか、そうですね、サーバーの起動にかじ切ってみてもいいのかなっていう。
そうですね。 まあ、とはいえ最近全然こういうのは触る機会はなかったんですけども、はい、今ちょっとやってる仕事で、
うん、
世界中にこう工場があって、
はい、
でそこになんかそのコンテナ実行基盤みたいのを構築して、ただなるべく管理はしたくないと、楽にしたいみたいなのがあって、そういうシステム作りたいみたいのがあって、なのでこっちで初期設定だけしたハードウェアを送り込んで、向こうでネットワークつないでブートしてしたら動くみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうのを作りたいみたいなのがあって、あそこに割と使えるかもなみたいな感じで、
ああなるほど、
聞いていたという感じですね。
はいはいはい、オンプレのクラウド、まあ、何かしらマネジメントのクラスターを組む感じですね、
はい、
多分
そうですね、はい、なるべく管理は楽にしたいというので、
はいはい、
まあ、そうなるとなんかで、しかも各その拠点ごとに割と裁量が強かったりとかして、まあ、ネットワーク構成とかもバラバラだったりとかで、
はいはい、
だからそこの DCP サーバーいじるみたいなこともやりづらいみたいなことがあるみたいなんで、
はい、はい、
そういうところにはすごく良さそうかなっていうのが、う
ん、なるほどね、その辺の柔軟なあのセットアップができるようになるっていうだけでも全然、
うん、そうですね、
拠点ごとに全部管理するよりはよっぽどいいですね、はい、なるほど。他に聞いてた話ってバーチャー IO の FS、
そうですね、BATIOFS とか、これなんか、要はVM を立ち上げて、その VM からホスト側 のディスクファイルとか、はい、見えるようにしたいみたいのは、まあ、よくあると思うんですけども、はい、まあ、それをやるためのファイルシステムですね。
はいはいはい、
はい、でそれが割となんか IO 性能高くて、あとローカルファイルシステムには使えるみたいな感じで、なんか Linux カーネルの割と最近のもので実装とかされてるとかだったかな、はい、僕もちょっとこの辺は全然追いかけられてなかったんで、あ、なるほど、そんなものあるんだみたいな、
はいはい、Linux 5.4 以降ですね、
なるほど、
でバーチャー IOF ですか、
なんか普通やる場合ってなんか NFS 使ったり、なんか SMB 使ったりとか、
あ、
Rsync 使ったりとか、なんかバーチャルボックスのファイル共有機能使ったりみたいな、そんな感じになるんですかね。
そうですね、 Mac だと遅いあれですね。
はい、
はい、なんかなんか定番があったような気がしますけど、 Linux 上にゲストを置いてっていうのはだいぶ昔にやってたんで、うん、KVM とかが出てきた頃に、うん、あ、なんかあったけど、まだバーチャなんとかシリーズが出始めた頃みたいなのにいろいろやって確かに、まあそれでもまだまだ需要があるというか、普通に仮想マシンって使いますからね。
そうですね、
そういうファイルシステムは Linux 5.4 ってあれですね、今何で動くんですかね、自分でやっぱ普通に、まあちゃんとそれができる事業者向けですよね。
そうですね、
はい、まあ、逆に個人とかだったら全然やってもいいし、
うん、
ってのもありますし、個人かめっちゃ大規模でこれ使ってパフォーマンスアップでやったーってみんなで喜べるようなところはちょっと注目したらいいかなって感じですね。他には、まあ、その、まあ、バーチャライゼーションのセッションなんで、やっぱ仮想化支援の話っていっぱい、
そうですね、なんかそういう話が多くて、はい、まあ、このあたりはもう最近全然ウォッチしてなかったのもあって、
はい、
割とは初めて聞く言葉が多くて、ほーみたいな感じで聞いてましたね、
はい、うん、中ではなんか書いてあるので、 LXD がコンテナだけじゃなくて、あ、
これ面白かったですね、はい、ね、なんか LXD もなんか全然ウォッチはしてなかったんですけども、
はい、
なんか結構いろいろできるようになってて、
ええ、
割となんか今だと LXD もなんか Kubernetes じゃなくて LXD 使うみたいなのも割とありなのかもなみたいなのをちょっと見てて、
はいはいはい、そんなにいろいろできたんで、
なんかクラスターも管理できたりとか、
はい、
まあ、GUI やったりとかで、
はいはい、
でなんかコンテナと同じように VM も扱えるって、実際なんかデモでコンテナの起動とそのあと VM で起動して、はい、Windows 起動して、はい、リモートデスクトップでつないで画面出すみたいな、デモやってて面白かったですね。
LXC とか LXD って普通にコンテナ用のあれだったですよね。いつの間にかそんなに拡張してたんですね。
そう、なんかすごい進化してましたね。
なるほど、まあ、LXD だけで、Linux 複数並べて LXD 同士でなんかでやるみたいなことまでもできるか感じ
ですね。そうですね、そんなのができそうですね、はい、うん、
なるほど、まあ、うん、Kubernetes まで上が言われから言われて Kubernetes 入れるぐらいやったら断ってそういう小規模な クラスターマネジメントでかっちりいった方がいいっていう人は、ちょっと、ぜひ試しといて、実はこんなのがあるんですよってやってほしいですね。
はい。
うん、他には、まあ、なんか、昔、まあ、僕もちょっとその、最近そういう物理法則に対していろいろやるみたいなことやってなかったんで、懐かしい名前がいろいろ、懐かしいと言っちゃうと、あれなんですけど、やってんだね、まだっていう
名前がいろいろ。オーバートが、はい、はい。オープンネビュラとか、
はい。はい、なんか、その辺のあの、まあ、リラックスホストに対し の, あの仮想環境管理ソフトみたいなのがいっぱいあったなっていうのがありまして、僕もなんか自分で全 の, あのマネージャーを頑張って 2,3 人のチームで書いてやったことあるんですけど、
はいはいはい、まあ、ね、あ、カレー算数やりましたね。
そうそうそうそう、これ僕のじゃないですけど当時いろいろなんか、まあ、国産でもカレー算数とかその辺があって、はい、今だと、その、今でもやってるプロックスモックスとかも、そんなのもあって、まあそういう方面もだいぶいろいろと継続して使ってるんですね。はい。
なんかオーバートはなんか文脈的には、なんかオーバートの紹介とかよりは、なんか割と古いツールなんで、
はい、
なんかストレージのブロックサイズが512バイトしか対応してないんだけど、なんか最近だと4キロバイトとかのブロックサイズとかになってるんで、
はい、
なんかそれに対応させないといけなくて苦労したみたいな、そんな話をしてました、ね。
なるほど。そんな苦労はしたくないですけど、してくれるのはありがたいですね、本当に。僕はそんなにしたくないので、ぜひ頑張ってほしいですね。はい。
オープンネビュラはまあ完全にまあ紹介みたいな感じでしたね。
はい。オープンネビュラも、あれですよね。クラウド環境じゃないや、仮想環境の。
そうそう、オープンスタックとかと同じような位置づけになるんです。
あ、はいはい、はい、ね。そこまで行くんですね。
はい。
ネットワークとかも、まあそうですね。はいはい。
とはいえ、なんか全然本当、さっぱり聞かなくなったんで。久々に聞いたなという
そうですね、まあ、この辺もいろいろとあのちょっと次の話に混じりながらになってるんですけど、まあ、全体的にあのヨーロッパの IT 業界についてなんか持たれたイメージってあります？
ああ、そう、でもそんなに持ってるイメージとかはなくて、
はい、
まあ、なんかサーバースペック使ってる人が割といるなみたいな印象を持って、まあ、フォーズデムで発表してる人がいたりとか、
はい、
あとプリリクエスト送ってくれる人が、まあ、特定の人が何回もしてるから印象に残ってるだけかもしれないですけども、まあ、なんかドイツの人がいたりとか、
はいはい、
とかで、あ、割とそういう感じでサーバースペック使ってくれてる人が多いなみたいなイメージですかね。あとなんかそんなにヨーロッパだからみたいのは、なんですかね、エストニアがあるぐらいな、
なるほど、
イメージですかね。
はい、あ、まあ、なんかあの僕の観測範囲というか、ちょっと関わってきた範囲だけの話だと、ちょっとクラウド、まあ、AWS だとか、Google とか、あれ使ってる人より、あの、ローカル事業者の VPS っていうのが大好きっていうイメージがあって。
あ、なんかそういう話、前、ポッドキャストとかってしてませんでした？
あ、したかもしれない。
あ、なんかそれで聞いたイメージがありますね。
あ、そうですね。
確かに。
なんかね、あの VPS、VPS って言ってくるなっていうイメージがあったり、うちの VPS はこれなんだけどって、いや、知らないよ、そんな会社っていうね、そこの、ただまあ、この、まあ、この今一通り聞いたセッションとか見ていると、普通に、まあ、データセンターで、オンプレでやってるっていうところも多いんだなという印象ですね。
まあ、セッションがあれなんで偏ってるだけかもしれない。
まあね、そうなんですけど。ただなんかクラウド、まあ、リージョンも、あ、まあ、AWS とかだと、フランクフルトとか、で、あんま、あの、広さの割には少ない感じですよね。確か。
ああ、うん、確かに。
はい。北米とかだけだと、でも、あの、4つも5つもリージョンはありますし、アジアでも結構最近もう香港だ、シンガポールだって、こう狭い範囲にギュッと固まってるような気がするんですけど、
確かに、あ、そうですね、
ヨーロッパにあるリージョンってすごい点在というか、
うん
うん、しててクラウドが嫌われてるのかなっていうか、なんでしょうね、あの GDPR とかあったじゃないですか、 まあ、あったというか、はいはい、あれじゃないですか。あれ、ああいうの関係で、はい、あの、人にデータ預けたがらないイメージが、
なるほど。
あるのかなっていう感じです。なんで、あの、まあ、いわゆる文化圏の違いとかで、あの、ツールの進化とかも結構違うのかなっていう。あんまり聞かないツールとか結構今回あったって言ってあったんですけど。
そうですね。まあ、単に僕が勉強不足なのかもちょっとわかんないのはあるんですけども。
まあ、ただそれでも、全然あの、まあ、クラウド導入してないとか、まあ、しにくいとことか日本にもいっぱいあるし、おそらく通じるツールがいっぱいあったかなと思うんで、まあ、今回ざっくりとだけ、あの、ミジさんが見てきた範囲だけの話でしたけど、まあ、まあ、サイトに行って、どんなセッションがあったのかなって一覧見て、ソフトの名前ポンポンって見ていくだけでも、だいぶ、あの、楽しいというか、これ使えるっていう発見あるかもしれないですし、
そうですね。
まあ、何やったらもう、じゃあ来年のやつは行くぞみたいなことね、思ってくれて、バシッと行ってきてみられるといいかなと思います。
で、そう、なんか行かないと分かんないというか、後で見ようとか思うと、結局なんか見ないんですよね。
そうですね。
特になんかフォズデブもなんか特にまあいっぱいあるんで、うん、なんかウェブサイト見るだけだと、どこ見ていいかよく分からんしみたいなのもあるので、
はい、
まあ、そういうのもあって、ちょっと現地、やっぱ行こうみたいな感じになったっていうのもありますね。
はいはいはい。いや、僕最初、あの、なんか今、まあ、桜さんの研究所さんとかにいらっしゃるじゃないですか、
はい、
あっちの関係でちょっと見てきてってなったのかなって思ってたんですよ。
あ、特に、ね、その桜の研究所ではなんか何やってみたいなことは一切言われてない
ですね。あ、そうですね、うん、
なんですけど、まあ、はい、あの、一応でも僕の中ではその桜の研究のこともあるんで、いろいろもう見に行こうと、まあ、勝手に自分で思って勝手に行ってるみたいなところはありますね、はい、
そうですね、はい、そうやって動いてもらうのが一番いいかなって思うんですけど、
はい、
じゃあなんか、これ、誰かに、あの、行ってきて、レポートしてよって話で行ってきたわけでも、誰かにレポートしたわけでもないと言わないんですね。
そうですね。はい、はい、ないですね。はい。
じゃあ今回のこのポッドキャストが独占で配信です、ね。
そうですね。はい。ツイッター以外では。
はい。はい、なるほど。はい、じゃあまあ、イベントの話一つ。大体、どうでしょう、ね、総評みたいなの言っときますか。
総評、うん、でも結局フォズデム一回行っただけだとやっぱ全貌が分かんない
です。そりゃそうです、
ね、なんか、はい、キーノートとかも聞かなかったんで、
はい、
こっち聞くとまたちょっと印象違ったかもしれないですけど、
ね、はい、
はい、とはいえ、まあ、なんかいろいろいっぱいあるんで、また次行ってきて、今度はなんか全く自分の興味範囲外のものを聞いてみようかなとか思ったりしましたね、うん、なんかエイダがあったりとか、
はい、
全く触れることのないものとかを聞いてみるのもちょっといいかな。
そういうのって、まあ、なんだかんだで、あの、手法とかって、あの、いいやり方っていうのはいろんなものに通じますからね。
はい、
うん、そういうのも、あの、余裕があったらぜひお願いしますという感じです。
はい、
はい、さて、では、あの、他にどんなイベント行きますかねっていうのをちょっと聞いとこうかなと思うんですけど。
はい、そうですね、結構イベントはなんかいっぱい、まあ、さっき言ったように、もう特に研究関連とかでいろいろ行って、まあ、インプットしておこうかなと思っているので、
はい、
すごくリストアップをしてみたんですけど、まず、IoT ってあのインターネットオブシングスじゃなくて、
はいはい、
あの、情報処理学会 の、 あの IoT 研究会ですね、
はい、運用技術研究会、
そうですね、はい、はい、それはそう、まあ、全部言っとこうかなというのと、まあ、その中のどれかではちょっと研究報告って形で論文出そうかなというふうには思ってます。で、ただ IoT48 っていうのが来週頭に名古屋である予定だったのが、はい、あの、新型コロナウイルス関連でちょっとイベントは中止なのか、まあ、オンラインでやるかみたいな感じに。
ああ、そうですね、させていく場合がありますっていうステータスですね、まだ一応。
あ、でもなんかもうなんか中止になるらしいっていうのは、
はいはい、
はい、別経路から聞いたので。
あ、なるほど。これは
なんて、
はい、
はい、
何をしてるイベントなのかなっていうの
あ、まあ、研究会ですね、やっぱ情報処理学会の。
はいはい。
で、なので、その、まあ、特にアカデミックに研究とかしてる人が、
うん、
まあ、発表して、まあ、ディスカッションするみたいな。
はいはい。あ、 結構各地の大学でやってるんですね。次は名古屋予定だったという話ですね。
はい、結構各地でいろいろやってますね。で、そうですね、48回が名古屋で、49回札幌で、で、50回福岡でみたいな。
はいはい。なるほど。
各地で。
これ普通に一般の人というか、フラッと行っていいイベントなんですかね。
あ、全然行けるはずですよ。はい。
申し込みはいるんかな。
申し込みはいるかもしれないですね。僕はなんか研究会入ってるんで、
はい、
なんか全然フラッといけるはずなんですけど、そうじゃない人は申し込みがいるかもしれないですね。
内容によっては、シンポジウムとかは申し込みがいるとか書いてますね。過去のイベントとか。
あ、はいはい、
まあ、使用フラッと、じゃあ、まあ、皆さん地元に来たときは、水井さんに会いに行ったりとか、研究発表を聞きに行ったりっていうのは。研究発表もね、なんかたまに聞くととか論文読むと、あ、すごいって思うんですけど、普段からはそうそう僕は進んで見に行くような仕事じゃないので、研究者とかではなくて、なので、まあ、じっくりものを考えたいときとか、未来のいろいろ思いを馳せたいときとか、ぜひ研究会行ってもいいかなっていう感じですね。はい、次も研究会ですかね。
そうですね、和作研、ウェブシステムアーキテクチャ研究会ってやつで、これはあれですね、なんか松本里さんとか、
はい、
あと、なんか結城さんとか、はい、うん、あとなんか、だから主査が、なんかハテナの方で、
はいはい、
まあ、そういった方たちが立ち上げた、まあ、ウェブ系に割と特化した研究会なんだけど、なんかその情報処理学会とかみたいな、ほんとなんかかっちりしたというよりは、もう少しこうラフな感じで、やれるといいよね、みたいな感じで、立ち上げた研究会。はいはい、だと思います、はい、
ちょっとメンツの悪が強いなという印象なんですが、まあ、だいぶ比較的新しめで、
そうですね、
だいぶカジュアルな感じの、
はい、
ただ話すことはガチっていう感じのあれですね。
そうですね、はい、
これも点々とはしてるのかな。で、まあ、主査がハテナ、ハテナなんで、ハテナがある場所なのかな。
そうです、ハテナでやったり、はい、京都でやったり、ハテナの表参道でやったりとか、はい、あとは、まあ、松本さんがペポポに行った時とかのペポポでもやってたりとか、
はいはいはい、
今だとまあ福岡の桜のオフィスでやったりとか、うん、まあいろいろ関連者がいるところであちこちでやってる感じですね。
福岡、京都、東京っていう感じの開催ですね。
そうですね、はい、
なるほど。これも行かれ、東京でやるとき行かれる感じですか。
あ、これはもう今後全部行こうかなと思っていたんですけれども、これも全部、はい、うん、これもまたちょっとウイルス関連で、
あ、
今週末あった予定のはまたちょっと延期になったりは、
はいはい、
しているんですけども、うん、
発表時期、あ、開催時期っていうのは、これは半年ぐらいに一遍ペースですかね。
そうですね、それぐらいのペースですね、うんうん、
じゃあまあなんか、年末とかでもないんだな。年始にやって、去年は3回やってますね。パーッと見たら。なるほど。まあちょっと、関係者のツイートを注視してもらって、捕まえて、捕まえてというか、開催スケジュールを見て、見に行ったらいいんじゃないかなって感じですね。
そうですね。これはなんか見にというか、確か全員発表が原則だったりするので、
はいはい
はい、はい、ちょっと敷居は高いかもしれない
ですね。あ、なるほど。全員発表いいですね。
はい、
いいですけど、まあ、ぜひ発表しに行ってくださいって感じですね。水井さんもじゃあ発表されるんですね。
そうですね、うん、はい、さくらでやってその研究のネタを、まあ、こういう IoT とか和作研とかでまずこうなんだろう、小出しにというか、
はい、
発表してフィードバックもらいながらちょっと研究を育てていこうかなみたいな感じですね、
はい、まあ、これもちょっと未来への布石系ですね。
そうですね、
はいはい、他のイベント、結構イベントいっぱい上がってますけど。
そうですね、割となんかこう、アカデミックなイベントは特に、まあ、国内、国外問わず、いろいろと、まあ、その研究のこともありますし、
はい、
なんかその、やっぱり今まで研究とかってやってないんで、まあ、そういった、なんだろう、コミュニティとかとはまあ全然馴染みがないんで、もうそこにもう慣れようみたいな感じです。
なるほど。じゃあこれ上がってるのほとんど研究系なんですかね、ざっくりと。
そうですね、はい、ざっくりと上がってるのほとんど研究系ですね。あとはまあちょっとテック系のもいくつかっていう感じですかね。
はい、その中でテック系っていうと、
あ、キューコンとかは、そ アカデミアじゃない感じのやつですかね。
あ、海外さん、これは海外のイベントですね。
そうですね。あとはリサっていうのが、あの1回僕2007年に行って、で去年も行ったんですけども、
はい、
なんか2007年に行った時は割とそのアカデミアとあとインダストリアルが半々ぐらいな感じのイベントだったんですね、
はい、
なのでその発表はなんか論文とセットになってるっていう感じだったんですけど、うん、なんかそれが最近変わっちゃってなんか論文とかなくなってるんですよね、
はい、
なのでちょっとなんか自分のイメージとはちょっと違ったなというのは去年見て思って、まあ、なのでもう行かなくてもいいかなと思ったんですけど、ただ今年はなんか SRE コンと一緒にやるみたいなんで、
はい、
SRE コン行ったことないからじゃあまあ行ってみようかなと。
なるほど。
場所もなんかボストンなんで、あ、ボストン行ったことないしなみたいな。
はいはい。これも世界かいろんなところでやるイベントなんですね。
リサ自体はアメリカですね。
なるほど。アメリカ内のどっかでって感じですか。
そうですね。で SRE コンは結構あちこちでやってるみたいですね。
はい。
で今年はなんかリサと SRE コン共催でやるみたいなので。
はいはい。
ちょっと行ってみようかなという感じです、ね、
なるほど、まあ、その他アミジさんが現れるイベント一覧でリンクでまた貼っときますね、
はい、とはいえちょっと今の、ね、ウイルスの状況でどうなるかわからんみたいな感じ で、
ね、
はい、
もしかしたらねこの先なんかもうずっとこの雰囲気になるかもしれない。
そうなんですよ。
いつまで全く収束の、まあ、これ配信される頃っていつかな。来月のちょっと頭ぐらいには配信したいなと思うんですけど、3月の良くなることを祈っときますねという感じで。
そうなんですよ、はいはい、うん、
じゃあまあちょっと1時間ちょっとぐらい撮ってて、久しぶりで編集の勝手もあれなんで一回もう本編というかこのぐらいで締めさせてもらおうかなと。はい、
了解です。
まあ、今日はちょっと三井さんが言ってきた、この発音がいつも、ホスデム、ホスデムですね、はい、
はい。
はい。ホスデムに行ってきたよって話をちょっとさせてもらいました。はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。